私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。親教会は、扉が24時間開いていますが、昼間はですね、扉も全部、24時間開いております。で、最近ですね、カフェの方のですね、オルガンの中からミャーミャーとですね、子猫の鳴き声が聞こえてきまして、どうもですね、親猫が1匹ですね、ここに連れてきたみたいですね。本当は2階にですね、4匹いたんです。そこで生まれたわけじゃないんですけど、どっかで産んで連れてきたんだと思います。で、ミヤミヤミヤミヤ言っていたので、どうしようかなと思って、教会で飼うわけにもいかないしですね、捨てるわけにもいかないし、交番に電話したら、それは交番ではダメだから、動物愛護協会に電話しなさいということで、動物愛護協会に電話した。それは家猫ですか、それともですね、外のですね、野良猫ですかっていうか、多分野良猫だと思います。そしたらですね、親が入れるような小さな段ボール箱に子猫を入れて、外に置いときなさい。そうすると、親が必ず連れに来るからと。へえ、その後また大変だろうなと思ってですね、でも4匹入れておいたら、やっぱり連れに来るもんですね。次の日はいなかったんですね。でもまた3日後にまたやってきてですね、またいたんです。1匹だけですね。で、またその猫もですね、連れに来てくれたんですね。で、また来たんですけどって言ったらですね、動物愛護協会のですね、女性の方がニコニコしながら、そんなにお宅は安全な場所なんですねって言われて、そう言われるとですね、もうつい冷静になってですね、そうですっつってですね、それと一緒に飼われませんかって言われて、いや、それはできませんっつって。そう、多分教会は安全な場所だと猫は思ったんでしょうね。まあそうだと思います。それで、猫ちゃん無事にもうそれから来ませんので、まだどっかでですね、生きてるんだろうなと思います。まあ、そう思うとですね、動物っていうのもですね、不思議な習性をたくさん持っていまして、この前ドッグトレーナーの方とちょっと話す機会がありまして、まあ、ある家の犬がですね、掃除機の音がするとキャンキャンキャンキャン吠えてですね、追いかけ回す。どうにかならないかというですね、その質問というかですね、依頼があった。で、僕先生だったらどうします、どういうふうにしつけします、どうしつけするって言ってもですね、まあ掃除機かけるときだけどっか置いとくとかですね、檻の中に入れるとかですね、まあ、それぐらい。でもこれ、ドッグトレーナーの人が言うにはですね、これ動物のですね、こう習性、それをですね、考えればすぐ治りますってですね。で、これは風船を一つ持ってきてパンと鳴らせば治りますって言われて、え？っていう話をですね、どうしてですっていう話を聞いたらですね、多分その犬はですね、掃除機をなんか自分の獲物だと思ってるってですね。で、勘違いしてるってですね。なので掃除機が鳴るたび動くたびにですね、キャンキャン吠えて追いかけ回して自分の獲物を取ろうとして興奮してるんですね。なので掃除機が鳴ってる時に一発このパーンとですね、音を響かせてあげると冷静になって自分がやってることを顧みて、それが掃除機だったって意味が分かるようになったら、それ以来一切吠えないと思いますっつって、でそれやったら確かにそうだった、そうです、それ以来一切吠えなくなった。なので動物が何か吠えたり何かしている時にはすごい興奮している時、何か自分の習性によってですね、混乱している時だから、一回パンという音を出してですね、落ち着かせてみる。で自分を顧みて何をやっているのか、それを見せるだけで動物っていうのはですね、そうしなくなるのだ。言われてみると人間もそうなんだなと思うんですね。いろいろな苦しいことや悲しいことやですね、そういうのが起こってくる。人間の状況の中でどうしてもですね、乗り越えていけないものがあるとする。そうすると混乱して何がどうしていいかわからなくなる。しかしその時にちょっと冷静になってみる、ちょっと座って考えてみる、また全てのことの思考を停止してそれだけを考えてみる、そうすると何か道が見えてくる。そういう経験は皆さんによくあるんではないかなと思います。そう思うと何か問題を解決するのに、あれもこれもではなくして、一回静かに考えて、すべてを捨てて、一つだけに集中してみる。そのことも大切じゃないかなというふうにも思うのです。今日の聖書を見てみますと、今日は捨てるということと腰を据えるということがテーマのようです。 まあ、今日のイエス様のお話をまとめて言うなら、捨てるということと腰を据えるということです。まあ、どちらも2回同じ言葉が出てきますので、とっても重要なことなのでしょう。まあ、前半部分はですね、家族だけでなく自分の命までも憎まないならというふうに出てきます。まあ、憎むというよりも放棄するとか、また脇に置くというような意味です。まあ、文字通りに読むとですね、それを憎らしく思うという意味になりますけども、決してそういう意味ではありません。横に置くとか放棄するとか捨てるとか、そういう意味になります。まあ、イエス様の弟子の第一の関心は、家族や自分の命ではなく、もっぱらイエス・キリストにあるべきだというふうにイエス様はおっしゃってるんだというふうに思うのです。一切の金繰りつくですね、ものを捨ててですね、イエス・キリストだけに集中する、それが弟子の条件というふうに言われているのかもしれません。その話の後で、後半部分の例えは腰を据えるという話です。なぜこの家族、また自分の命までも捨ててしまう、憎まないならの後に、この腰を据えるって話があるのかなと思うのです。まあ、よく読んでみると、腰を据えるっていうのは、座るという意味です。まあ、このところをですね、誤解すると、多分わけがわからない話になってくるんだと思います。なぜ兄弟姉妹を捨てる話とですね、計算して腰を据える話が一緒に語られているのかということです。まあ、つまり、今日イエス様が求めているものは何かというと、考えなさいということではなさそうです。座れ。というまず座れということのようです。まあ、イエス様が求めるのは何かあれやこれや考えろではなくして、まず座りなさいという、まあ、そのことから始まっているように思うのです。だとするならば、まず座るっていうことの意味を今日私たちは考えてみようと思うのです。まず座る。何が起こるんだろう。それは一切の仕事、やるべきことを中断するということなのでしょう。今やっていることのすべてを中断して、まずすべてを脇に置いて、興味になるものをすべてどっかに置いて、そしてまず座ってみる。まあ、そこからだというふうに読めるのです。まあ、イエス様がまず座りなさい。一切の仕事を中断して、まずそこに座ってみなさい。まあ、そういうふうに読めるならば、前半部分の一切を放棄するというのと同じ話になるなと思うのです。私たちの人生、いろんなものに混乱させられています。いろんなものが私たちの中に振り返ってきています。しかし、まずそこで座って、そういうものを一切考えずに一切思考を停止する、そこから一番大切なものを考えていく、そのことを今日私たちは求められているように思うのです。よくプライオリティを決めるって話を聞きます。プライオリティ、最優先事項という話です。私たちにとって最優先事項を決めるっていうのはどういうことか。それは物の順番を決めるってことではなさそうです。プライオリティを決めるといった場合は、他のすべてのものを捨て去ってただ一つに集中する。そのことがプライオリティのナンバーワンという意味なんだそうです。そうしないとプライオリティのナンバーワンにはなれないっていう、そりゃそうでしょう。3つのことをやりながら最優先事項などはないのです。今日イエス様がおっしゃっているのは、プライオリティナンバーワンは一体あなたにとって何だということです。それをまず座って、全てを捨て去って考えて、それをつかみなさいということかもしれないのです。問題となるのは、なぜ全てを放棄しなければならないかということです。いずれにせよ、この例えの意味は、弟子となる前によく考えて後悔しないようにという意味ではないのです。また、従うためには家族や財産の全てを捨てろという意味でもありません。問題となるのは、多分そのことに対する執着というか、そのことにとらわれるあまりに、一番大切なイエス様に従うってことを忘れてませんか？混乱させられてませんか？すべてを神様にお任せするっていうことができているでしょうか？そういうふうに読めないかなと思うのです。 まず神の義と神の義を第一とせよと言いながら、私たちは本当にそれを第一としているか、あれやこれやと余計なことばっかり考えてそれを第一にできてないのではないか、まあ、そのように読めるのです。私たちの救いというのは十字架によってしかありえない。じゃあなぜ十字架以外のことに心を奪われなきゃいけないのか、執着しなければならないのか、ああでもないこうでもない、なぜ悩まなきゃいけないのか。あなたに与えられているイエス・キリストの愛、十字架のみ、それさえ、それだけを一点に見つめていれば、あなたには平安があるのではないか。そしてそれを勝ち取ることが弟子の一番の条件ではないか、まあ、そのようにイエス様がおっしゃっているように聞こえるのです。ですから一度一切の思考を停止して、私たちにとって一番大切なことは何であるか、それを考え直す、そのことがまずイエス様に従う者の第一条件のように思うのです。ある時ルーテル学院の先生がこんな話をしてくれたことがあります。それはその先生の教会に重い障害を持って生まれた子どもさんが与えられたご夫婦がいたという話です。ご夫婦は子どもが与えたことはきっと神様から与えられた運命だと考えた。これはですね、この子が私たちの夫婦に与えられたのは運命だ、運命だから仕方ない、そのように考えたという話です。しかし運命だとすればですね、こんなひどい運命はないなと思うそうです。この子どもの人生というのはこれからどうすればいいんだろう。運命といえどもこの子に課せられたものすごい試練、それを乗り越えることが本当にできるんだろうか、本当にこれを試練として乗り越えることができるか、そういうふうに考えていくうちに、実はこれは運命ではないということに気がついたとその若い夫婦が話してくれたというのです。じゃあ何だったのか、これは運命ではなければ、じゃあ一体何だったのか。その夫婦の出した結論はこういうことでした。これはこの子どもの、この生涯はこの子の運命ではなくして、運命ではなくしてその命を私たちのところに運んできたんだということに気がついたという話でした。その話を聞きながら、この話何かなと思ったのです。運命、運命ではなくしてこの子供が命を運んできた、多分運命というのと命を運んできたっていうのはとても違う話なんだ。このことによって神様が私たちに教えてくださろうとしている話は一体何だろう、そのようにしてずっと考えてきました。このご夫婦にとって運命だからと諦めること、それが自分たちにとって大切なことではなかったということなんだろうなと思うのです。本当の命を運んでくれた神様の愛そのものがこの子供なのだ。だとすると運命だから諦める、運命だから試練だと思うではなくして、この子の命はこの子の命を運んできた神様によって祝福された命なんだから、そのようにして受け取っていこう。だとするんだったらこの命のために余計なことをあれこれと考えるのをやめたという話だったのです。それでもまだこの話は難しいなというふうに思うのです。この家族にとってこの子の障害であるとか運命であるとか試練であるとか人からどう思われるとか、私たちの家族が背負っていかなきゃいけないその苦労、そんなことを考えてもしょうがない、しょうがないんだ、これはこの子の命を運んでくれた神様に感謝して全てを受け入れるべきことだ、そういうものを捨て去った時に初めてこの子の命の大切さっていうのが分かったという、そうおっしゃったなというふうに思います。むしろ余計なことは全て捨て去って我が子だけを見つめた時に、その命の輝きとこの子の微笑みっていうのの本当の意味が分かった、その時に初めて自分たち夫婦はこの子供を育てていくという勇気と決心を受けることができた。だからもう何者にもですね迷わされず、一心にこの子を育んでいくんだ、そういう証だったというふうにも思うのです。 まあ、だとするならば運命とか試練がそこにあるのではなく、命そのものがそこにあるのだ、そのことに気づくっていうことがこの夫婦にとっては一番大切なことだったのでしょう。そのために一切の思考、一切の煩いを捨て去った時にそのことが分かったということかもしれません。その話をもう一回振り返り考えながら、本当に大切なことは何か、それを見失わないためには私たちは一度止まって考えてみる、一度思考を停止して本当に自分の人生にとって大切なものは何であるか、そのことを振り返ってみる、そのことが大切なのかなと思います。イエス様は、イエス様に従う者は全てを捨てるとおっしゃいました。しかし実際に捨てるのはそのものではなくして、多分そのもとにとらわれている考えとか思い煩いとか、そういうものを捨てなさいということなのでしょう。そういうものを捨て去った時に見えてくるものは何かというと、全て私たちの人生を導いてくださっているのはイエス・キリスト以外にないのだ、そのことに気がつくということです。ですから私たちが見つめなきゃいけないもの、また私たちがとことん従っていかなければならないもの、それはイエス様だけ、そのことによって全て周りのものは祝福されていくという人生を私たちは与えられているということなのでしょう。イエス様の弟子として私たちは生きていくことができる、一切を金具で捨てて、それでもイエス様に従うことができるのは、そこにある大きな祝福が全てを積んでいくからです。だとするならば、他のものに煩わらず、イエス様だけを見つめながら、その御言葉に従って生きる生き方を私たちは選んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか一度、私たちの人生、一番大切なものは何であるかを知ることができるように、またそのことをイエス様の御言葉から学ぶことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。